それでは今回の動画ではですね、まあ実際に今僕自身が今、まあ面倒を見てるというか、まあこういう恋愛とか、ナンパとか、まあそういうコミュニケーションとかね、まあ仕事とかもそうなんですけど、まあ全然いろいろまあ全般的に、まあ教えたりしてる、まあ男の子がいるんです。まありょうくんっていうんですけど、まあ彼が実際にナンパをした、まあこういう動画を、まあ公開していきます。まあそれにね、こう解説をつけて、まあ実際にここではこういうものを使ってるんだよとか、まあこういうコツを、まあ、実際に実践してるんだよってところをね、まあ、掴んでもらえたらなと思います。まあ、彼自身もともと、渋谷でナンパしてたんですけど、まあ、彼はもともと関東にいたんですよね。で、関東にいて、まあ、関東の大学に通ってた男の子だったんですけど、まあ、僕自身がね、今札幌にいるっていうのがあるんで、まあ、いろいろ教わりたいっていうことで引っ越しをしてきて、まあ、そういう、まあ、経緯ですね。もうこの時点でですけど、ナンパ歴は1年半ぐらいかな。でもあんま成長してないんで、まあ関係はないんですけど、まあこの撮影してる場所っていうのは札幌の地下街ですね。私今もともとは渋谷の方でナンパしてたりとかしてて、まあ普通に成功率に関しては、まあほぼ変わんないです、実際。例えば10人の女性に、例えばね、渋谷で声をかけても、普通に10人とかいたら、例えば3人とかから LINE 聞いたりとか、まああとまあ1人2人とか、その日にお茶できるぐらいの。普通に、まあそういうレベルにもあるんで、まあこの内容を見て、ああまあこんなもんでうまくいくんだっていうのをね、まあ掴んでもらえたらなと思います。で、撮影はまあ僕自身がやってるんですけど、まあこういう感じでやってます。で、あとは女の子に関しても適当に、まああの子行ってみようみたいな感じで、まあそういう感じでやってるんで、まあなんだろうな、こういう動画撮ると、まあ、ね、やらせかなとかもいろいろあると思うんですけど、まあやらせならもうちょっと上品なことが選ぶかなとかね。まあ、後で聞いてみればわかるんですけど、まあ、北海道って結局札幌って田舎から集まってきてるんで、いろんな人たちがね。まあ、東京もそうですよね。結局その、まあ、中心部っていうのがあって、もちろんもともと東京の人もいると思うんですけど、まあ、結構いろんな田舎からやっぱ集まってくるんで、まあ、似たような感じですよね。東京の場合は全国から集まってくる。まあ、大阪であれば多分関西の方からいろいろ集まってくる。札幌であれば、そのね、北海道内の中で、パーっといろんな、本当田舎から集まってくるんで、まあ、田舎の、まあ、この女の子、まあ、話し方とか、まあ、いろいろ見てると、ちょっとこう、なんていうんだ、田舎のオープンな子ですよね。まあ、結構素朴な子なんじゃないかなっていう、まあ、印象は受けましたね。まあ、育ちがまあ、いいというか、まあ、田舎に行けば行くほど、結構ね、オープンというか、なんで、あんまそんなね、礼儀がとか、まあ、上品な感じの子っていうのは、まあ、少ないんで、田舎に行くほどね。まあ、そういういろんなね、まあ、条件とかがあった上で、まあ、こう、撮ってるよっていう話ですね。で、次なんですけど、あとはまあ、ファッションですね。まあ、ファッションに関しても、まあ、彼自体は、まだ、なんていうかな、まあ、センスはまだ磨かれてないんで、まあ、僕自身が基本的に選んだものを着たりとかしてます。まあ、髪型もそうなんですけど、まあ、これはね、もう年齢とか流行とか体型とかキャラとか骨格にマッチしたものを選ぶんで、例えばあなたが30代、40代、50代とかってなれば、で、またそれに合わせたものになってくるし、まあ、キャラクターに関しても、明るいキャラクター、ちょっとクールなキャラクターとか、まあ、いろいろありますよね。それに合わせたものになってくるし、体型とかもそうですよね。細身だったりとか、まあ、身長もね、160センチ、180センチとか、まあ、違いますよね、人によって。骨格に関してもがっちりしてるか、細身かとか、ね、その筋肉量とかにもね、よってまた変わってはくるし、まあ、流行に関してはね、まあ、その時、その時でっていうのがまたあるんで、まあ、男性の場合は2、3年周期ぐらいで大きく考えたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうふうにね、まあ、ちゃんとこう選んでやってるってこと。まあ、大事ですね。服装とか髪型。特に髪型は大事ですね。あと眉毛。ですね。眉毛も整えて。まあ、顔立ちとかキャラクターとかで眉毛の細さだったりとか、まあ、その形っていうのは変わってくるんですけど、まあ、それをね、前提に作っていくっていうのは、本当眉毛で顔の印象ってかなり変わるんで、すごく大事ですね。まあ、あと話してくるんですけど、例えばこういう声をかけられましたっていう女の子が、まあ、パート全身の服装を見るかっていうと、いちいちチェックっていうのは、そんなに、特にこの声かけシーンでは、そこまでする女性はほとんどいないです。まあ、顔ですよね。まあ、顔の良し悪しっていう部分ももちろんあるんですけど、その顔を見た時にその顔周りの印象ですよね。まあ、そこでかなり変わってくるんで、髪型、眉毛、あとまあ、髭とかもそうだし、肌の状態とかもあるし、後で話すんですけど、もうすごく大事なのは表情ですね。なんで、まあ、そういう部分の全体的な、特にその顔周りとか部分で、これはものすごく大事です。まあ、特に目の表情っていうのが一番大事かなと僕は思ってますね。まあそういう部分だけでかなり顔の表情だったりとか、目の表情、 あとはまあ髪型とか、まあその辺だけでもかなり印象っていうのは変わるんで、女性の中でね。まあいい印象になるか悪い印象になるかってことですよね。なんで、まあこれ準備はすごく大事です。まあ他にも細かい準備っていうのはたくさんあるんですけど、まあ特に重要な部分点において、例えばその声かけを成功させる、まあ出会いに発展するっていう部分においては、まあ特に重要なのはここですね。そして、まあここから見ていくんですけど、
こんにちは。
これ見てもらったらわかると思うんですけど、最後にこうスピードアップしてると思うんですよね。まあ、また別の音声っていうか、まあ、このフルバージョンみたいにちょっと載せておくんで、まあ、そっちの方見てもらってもわかると思うんですけど、このスピードアップってものすごく大事で、自増防止っていう分において、ナンパ自増っていうのはどういうことかっていうと、まあ、セールスとか、まあ、いろんな分野とかでもあるんですけど、緊張して体動かない。その時に、こう、防ぐっていう部分においては、やっぱり、勢いってすごく大事なんですよ。まあ、その勢いで、まあ、頭の中に声をかけれないなとかってやっぱ出てくるんで、まあ、だいたい9割方の人は出てきますよね。僕ら普通なんですよ。僕ももちろんそうだし、ね、声をかけれなくて、もう何ヶ月もね、毎日朝から晩まで、あ、声をかけれない、うーみたいな、もう辛いみたいなとかもあったし、まあ、そういうもんなんですよね、最初っていうのは。で、その時に、まあ、勇気を声、ね、出して声をかけるっていう話なんですけど、特にやっぱいろいろやってみて、自分自身もそうなんですけど、やっぱ大事なのはその緊張とか迷いとか不安とかが入らないようにパッと勢いよく行く。まあ彼に関しても最初にやらしたのは走るってことなんですね。走って勢いよく声をかけるってものすごく大事なんですよ。そうすることでいろんな迷いとかない、ゆっくり歩いてって、ああ、どうしようどうしようみたいな頭の中でいろんなこと考えたらダメなんですね。もう声かけなくなっちゃうんですよ。だから勢いってのはすごく大事ってこと。あとは声かけポジションですね。こう女性のちゃんとこう、目を見て話せる。まあ、アイコンタクトで話してますけど、目を見て話せる距離感に行くってこと。大体まあ人一人分ぐらいですよね。そこで離れて、そしてまあ、あんま近すぎると逆にちょっとこう不快感とかなる。逆に遠すぎてもダメなんですよ。遠すぎても逆にそこから縮めづらくもなるし、女性側からも認識しづらくなる。距離感も遠く、まあ、体の距離が遠くなればなるほど、まあ、その後のまあ心の距離感というかね、なんか意識の中にも入りづらくなってくるんで、まあ、基本的には人が一人分ぐらいですね。まあ、これもあと、その人の流れとか、例えば東京の新宿とか渋谷行けば人山ほどいるんで、まあ、近くならざるを得ないって時もあるんですけど、まあ、基本的にはまあ、一人分ぐらいかな。まあ、これぐらいですね。そして、まあ、女性の一歩前ぐらいに立って、アイコンタクト、ちゃんと目を見て、上で、まあ、こんにちはでもいいし、何でもいいんですよ。よくな、第一声って何がいいのかっていうふうになってくるんですけど、何でもいいんですよ。この時点では女性っていうのは、まあ、普通に、まあ、慣れてる女性とかであったりとか、もう、明らかにナンパ待ちみたいな女性であれば別ですけど、そうじゃなければ、いきなり、おう、なんだってなるんで、その時に冷静に会話なんか認識できないんですよ。じゃなくて、この時の目的っていうのは女性に認識をしてもらうことなんですね。あ、なんか声をかけてきた。なんだみたいな風にちゃんと見てもらうこと。その時に、あ、なんだ、あ、キモいみたいなとか、あ、逃げなきゃっていうふうに一瞬で思われたらダメなんですよ。そうじゃなくて、女性に認識をしてもらう。あ、なんか来たみたいな。なんだろうぐらいに抑えとかないといけない。逃げられてもダメだし、まあ、変な警戒心っていうのを強めてもダメだしね。っていう部分ですね。で、あとも第一印象っていうことで、まあ大体まあもうちょっと会話進んでからにはなるんですけど、髪型、眉毛、髭ですね。さっき話したように顔周りすごく大事です。表情特に大事ですね。まあ、無理にして笑うっていう必要もないんですけど、まあ真顔よりは本当にもう作った笑顔でもいいからそっちの方が全然マシ。やっぱベストなのはナチュラルな、まあ機嫌のいいような感じのこう明るく声をかけるっていうのは大事ですね。機嫌の良さっていうのはちゃんと伝わるように声をかけるっていうのは大事です。まあそれで結局相手の、例えば機嫌が悪いとか、まあ機嫌がまあ普通とか機嫌がいいとか、まあ、どういうふうにしろ機嫌がいいっていう部分であれば、まあいい方に導いていける可能性っていうのはありますよね。逆にその不機嫌な感じとか真顔で声をかけられたらめちゃくちゃ怖いし、まあメリットはないですよね。女性がどういう状態であろうと、まあそれからね、相手に対して悪い影響というか、こっちは真顔とかや怖いとか嫌な感じするっていうふうに思われたら女性の、ね、感情って下がってくるんで、まあ少なくても機嫌よく声をかけてれば、まあね、女性が機嫌悪いと。まあ、そこからまあ、あげれない場合も全然あると思いますけど、まあ、マイナスにはならないですよね。だいたい機嫌よく、まあ、それを声のトーン、表情とか、まあ、いろんな部分で伝えるっていうことですね。まあ、伝えるっていう部分でも、結局その僕らの心の状態っていうのが外に出るんで、まあ、最初は多分緊張して、もう、まともにも頭も働かない表情真顔だと思いますよ。で、まあ、普通に10人とか、まあ、声をかけちょっと会話をしてくれる女性が、出ましたと。最初のね、本当にもう人生初めてのナンパっていう時にって話ですけど、 まあ、その時に、まあ、普通にこう女性に声をかけて、会話うまくいってた。あ、普通に女性ってこう会話してくれるんだと。で、まあね、20人ぐらいとか30人声をかける。あ、女性って普通にナンパでね、声をかけて連絡先で教えてくれるんだとか。ね、50人、100人って声が来た。あ、エッチできるんだとかね、いろいろ、そういう風になってきた時に初めて、ちょっとずつ、ちょっとずつ、まあ、リラックスできるようになってくるんで、まあ、最初は仕方ないんですけど、まあ、これがやっぱすごく大事なポイントっていうことですね。まあ、目があって、女性認識をしてもらった。あ、なんか普通に話しても大丈夫だなっていう風に思わせる。それね、別にかっこいいとか、あ、もうめっちゃイケメンみたいな、めっちゃ話したいとか、あ、この人に抱かれたいなんて、基本的には思わないから。まあ、あなたがね、芸能人レベルのイケメンならわからないですけど、まあ、僕ももちろん全然そんなイケメンではないし、ね、身長もちっちゃいし、そんな風には思わないわけですよ。一般の人に対してはね。まあ、よほどそれか、まあ、タイプがマッチするっていう場合もあるけど、まあ、それはレアケースなんで、基本的にはそういうのはないと思っといた方がいい。ただ、悪くないなっていう印象にするってことですね。で、ここから進めていくんですけど、
どこ行くんですか？
帰ります。
あ、帰る？俺も帰る。一緒に帰ろう。
どうしまし
いや、なんかね、友達いなくて。
まあ、ここから入ってくるのは会話誘導ですね。まあ、質問をしていく。まあ、いろんな、例えばその、ね、いろんなまあ声かけの、っていうのはあるんですよ。昔から、なんかあるいはナンパのね、声かけ。まあ、道聞きがどうのこうのとか、ペンギンがどうのこうのとか、もう何十年前からある声かけですけど、あとまあ、まあ、10年ぐらい前かな。まあなんか、ナンパ系の教材みたいなのがあって、なんか、何々落としたよ、みたいな。っていうのが流行ったりとか、まあアンケート取ったりとか、まあいろいろあるんですけど、まあ昔から使われてるようなのとかがね。まあ最近も最近でもいろいろあるとは思うんですけど、大事なポイントっていうのを押さえていくと、じゃあ女性に対してこう、何かしら投げかけて、女性に言葉を出してもらうっていうのがまず第一の目標なんですね。まあどういう手法でもいいんですけど、まあ個人的にはあんまり余計な小細工を使わないっていうのはすごく大事だと思ってて、めんどくさいし、女性も例えばその緊張したりとか、びっくりしてるわけですよ。まあね、例えばその、どんだけ慣れててもなんかね、まあ慣れてても明らかに絶対ナンパ無視するっていう人であれば、もうパーッと去っていくかもしれないけど、基本的には、やっぱりその、いきなり声をかけられたら、あ、なんだなんだってやっぱなるわけじゃないですか。心が開いてない状態なわけですよね。ね、例えばその親友とか、ね、自分の彼氏とか、まあ家族とかと会えば、最初からね、言葉出しても認識をしてくれますよね。でも、わーってなって、しかも歩いてるとかね、まあ歩いてなくても全部そうなんですけど、まあ特に歩いてるとなおさらなんですけど、ね、待ち合わせとかの場合だったら、まあ、まだもうちょっと冷静に言葉を認識してくれるかもしれないですけど、ちょっと冷静じゃないんですよね、この時っていうのは。だからやっぱできる簡単な言葉を使った方がいいです。そして女性に言葉を出せる。それで、その女性から出た言葉だったりとか、表情とかを、まあそこから会話の話題を作って、まあ、会話のテンポっていうかね、っていうのが生まれるわけですよ。まあ、流れが生まれるわけですよ。で、その流れのもとに、女性をこう誘ったりとか、連絡先を聞くっていうのが、まあ鉄板なんで。まあそういうもんだってことですね。例えば、まあ帰るのとかでもいいですよ。あと、まあ例えば、まあ僕とかでも会話ネタをできるだけ発見をしたいわけですよ。一つでも僕ね。まあ彼の場合、今回ちょっとできなかったですけど、例えば、ね、今回の女の子であれば、まあ折りたたみ傘を持ってますよね。だったりとか。まあ黒い服が好きで折りたたみ傘とかね。まあちょっとこういじるとか、ちょっと失礼な感じでもいいからいじるんであれば、まあ黒い服着て、痩せてみてスタイルいいよねっていうふうに間接的にちょっと悪口っぽいけど、ちょっといじるというかね、まあからかうみたいな感じ。太ってるって言いたいの？みたいな。違う違うっていうふうな感じにできますよね。なってくるんで、結局その、まあさっき言ったみたいに、こっちからなんかわけのわからんネタとか言っても、女性は認識しづらいし、逆になんだこいつってなって、余計警戒心上げるとか、なんか会話のテンポ悪くなるっていう傾向が基本的に多いんで、まあこういうノリのいい子だったら別に関係ないと思うんだけど、まあね、普通にみんながね、ノリがいいわけでもないし、声をかけるまではどういう女の子かわかんないんですよ。まあだからこそ、できるだけ一つでも多く会話を、のネタになるもの。それをこう、目で見て見つけておくというかね、あらかじめ用意しておくっていうのが大事です。それってのは同じ話なんですけど、まあ今回の女の子で分かりやすく言えば、折りたたみ傘を持ってる。そして、この黒い服っていうかね、まあ、黒は好きなのかなっていうふうになりますよね。まあそれをまあ会話の話題にできると。まあそうすることで会話の方に誘導していくっていう、まあフェーズですね。
あ、違う違う、ごめん、びっくりした。心臓飛び出そうだった。救急車呼ぼうか。いや、なんか帰ろう。何トーク？いや、なんかね、いや、ビビッときた。違う、なんかね、歩き方が、歩き方が、え、痛い痛い痛い。歩き方が綺麗だと思ったから、そう、なんかいい感じだなと思って声かけてしまった。門限ある？あ、ないよ。絶対帰る。
まあ、この和み会話っていうフェーズなんですけど、まあ、切り返しトークっていうのは、まあ、全般なんですけど、女性が何か言った時にこう返すっていう言葉。 まあ、彼がいろいろなんか話してますよね。これ全部テンプレートなんですよ、実は。大体のパターンっていうのは、もちろんその一言一句ってわけじゃないですけど、その意味としては、例えば、まあ、帰る、私帰るから、みたいなとか、いろいろありますよね。そういうのっていうのは、もうほぼパターン決まってるんですよ。100人、1000人、1万人ってこれだけ、大体同じようなパターンっていうのが、大体8、9割なんですよね。そのパターンに対して明確にちゃんとこう用意しとくし、まあそれがもう、まあ作ってるんですよ、今僕の方で。それを彼は覚えてるんですよ。ってだけなんですよ。だからね、ちょっと大根というかね、大根役者というか、棒読み感っていうのはちょっとあると思うんですけど、それはそういう感じなんですよね。もう心はこもってない感じはすると思うんですけど、それはこういう理由なんですよ。覚えた上で僕としては、ね、ニュアンスとかいろいろ掴んでほしいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ彼の場合、ちょっとその覚えることだけに意識を向いててるんで、ちょっと、なんていうかな、心こもってないような感じだし、まあ普段から心こもってないような話し方するんで、まあこういう感じなんですけど、まあ本当これは準備するってもんですね。で、あとも話題を振るっていうことで、まあその女性から出てきたものとかで、まあ変えるみたいな感じだったりとか、ね、いろいろ、まあありますよね。今回の流れとかでも。そうやって話題を振っていくってこと。あとも状況確認。これ、例えば、門限あるとかで聞いてますよね。じゃ門限あるっていうふうに言ったら、ないけど帰るよっていうふうに出てきたと。これも、その状況確認の質問の仕方なんですよね。まあ、最初のその、どこ行くのとかでもいいんですけど、まあ、そういうふうな形とかで、何かしらやっぱ状況確認しないといけない。じゃないと、例えば帰る。じゃ帰っても何もすることないよ。なんかすることあんのとかさ、何もすることないよ。みたいな感じを引き出しておくと、まあ、その後に、例えば、ね、一緒にその日に遊ぶとかってなってくると、その条件というか、もうその情報を引き出してるかどうかでかなり変わってくるんで、まあ書いてますね。有利な交渉条件を増やすっていうことです。あともこうやって会話を振ってて、会話のテンポですね。ちゃんとこう、ここで無言、あなたが無言とかね、僕らが無言とかになってしまうと、会話の無言下がりますよね。なんかその、会話のテンポだったりとか、言葉の選び方だったりとか、ね、その、まあ、声のトーンとか全般そうなんですけど、そういうのでムード作りをしていくっていうことです。あとまあ立ち止めるっていうのは今回ちょっとできてないんですけど、まあ、本来であれば、ある程度会話が盛り上がったら立ち止めた方がいいですね。立ち止めるっていうのは、まあ、ここで、あ、ちょっと止まらよ止まらよって立ち止まって話すってこと。まあ、真ん中で、ね、立ち止まると今回のケースであればちょっと迷惑なんで、端の方に寄せて、そっちの方で話すってことですね。まあ、これのまあメリットというか、まあ、理由としては、立ち止めないと、例えばこのままだと、このまっすぐ行くと駅の改札があるんですよ。札幌のね、大通りっていうところの大通り駅の改札があるんですよ。そこに入られちゃったりとかしたら、ね、普通にこう会話盛り上がってたりとかしてても、連絡先を聞くとかさ、こうお茶に誘うっていう、その会話をするチャンスなくなっちゃいますね。せっかくうまくいっこがうまくいかなくなるとか。あと立ち止まると、人ってやっぱちょっとこう歩いてるとゆっくりなんか話せないじゃないですか。それよりはこう立ち止まってちゃんと話した方が、まあ会話ってのはちゃんと聞いてもらいやすくなるっていう、まあ心理のこう変更っていうか、まあ心理がこう変わるわけですよね。だからそういう意味でもやっていくっていうのは大事ですね。
そんな歩くの？ちょっと休んでこう。
休まない。
そこにドトールあるから。そう、ちょっとだけ。びっくりした。俺もびっ
びっくり
くり
し
した。
た。
俺もびっくりしたもん。
入ってんだ。
あんまないの？声かけられたもん。
ないないない。
マジで？衝動に駆られてしまったから。そうそうそう。
寂しい。
あ、本当？いや、俺も嬉しい。なんか、やっぱ、なんかね。じゃあ、
なん
ちょっ
でこ
と
んな時間から散歩してるの？なんで？
ドトールに行こうとかって言ってますね。これ具体的に提案した方がいいですね。例えばその、ナンパシーンとかであれば、怪しいわけですよ、もちろん。で、一般的にナンパがなんで断られるかって、怪しい、知らない、誰あんた、みたいになってくるわけですよね。で、その時になんかキャッチセールスじゃないかとか、売り込まれるんじゃないかなとか、で、いろんな警戒心っていうか、怪しいっていうのがありますよね。当たり前ですけど、僕らもそうですよね。まあ、察しのいい女の子とかであればカラオケに行こうよ。ああ、なんかそういうエッチみたいな感じの方に雰囲気持ってかれてだるいなとか、断るのだるいなと思うから、まあ、基本的にはやっぱカラオケとかね、普通に行かないし、例えば、まあ、ホテルとか、ホテル行こうよとか、セックスしようよみたいな。まあ、ついてくる子いるっちゃいるんですけど、まあ、基本的にはやっぱついてこないんですよね。で、ドトールっていう風になってくると、ああ、ドトールかとか、スターバかとかっていう風になってくると、まあ、なんか、ああ、普通に話すだけなんだなと、少なくても、なんかそういう危険なことはないなって思いますよね。周りに人もいるし。まあ普通は思うと思うんですよね。それぐらい、まあ普通、とりあえず普通に会話、なんかまあ売り込まれるとかあるかもしれないけど、とりあえず会話なんだなっていうふうには思いますよね。っていうふうになるんで、まあ普通にこう会話で特に成功率を最大限アップさせたいんであれば、まあ最初カフェ挟むっていうのは僕はいいかなと思います。まあ本当ね、誰とでも、例えばそのナンパやってる人で、なんだろう、こう、もう誰とでもエッチしたいみたいな人がいるんですよね。まあそういう人であれば、最初からカラオケとか、そういう、できるだけ個室の方に行く。個室の居酒屋だったりとか。 で、本に入れていくっていうやり方だったりとか、もうひどい人だと直接ホテルとかしか誘わないっていうね。まあそうするともちろんそうなんです。女性の質はものすごく低いです。ものすごくね。っていうふうになってくるんで。だからまあそこはやり方次第なんですけど、僕はまあそういうことはもうエッチもしたくないし、あんまり会話もしたくないんで、できるだけちゃんと普通に話すっていう方向でね、まあ昔からやってるんで、まあそういうカフェとか誘うっていうのがやりやすいかなと思います。その最初のね、第一歩としても。あとはまあ断られた時の切り返しトークで、まあ今回そんなに拒否強くないからいいんですけど、例えば帰るからと彼氏がいるからとか、あと、まあよくあるのは、まあ待ち合わせなんでとか、買い物してるんでからちょっと時間がないとか、まあいろいろありますよね。まあそこの時に、まあその女性が断ると。それに対する切り返しトークっていうのを、これはもちろんあるんで、テンプレートがね、まあそれに基づいて喋るってことですね。あとまあ店選びっていうことで、まあ今回の場合だったら、例えばドトールとか、そういうところで、なんですけど、あとまあ時間帯によっては、女性も酔っ払ってるってなると、で、飲んでもうお腹いっぱいってなった時に、まあそこら、そういう場合っていいですよ。カラオケとかも吸いやすいし、また、じゃあバーと飲みやす、直そうよとかって言って、結構体に距離近く行けるバーとか行って、まあそういう、ちょっとこう、ムードを作って、まあホテルとか家に誘うとかっていうのも、まあやりやすいですよね。まあこれはまあ時間帯とか、そういう部分によってね、まあ変わってはくるんですけど、ちゃんと店、ちゃんと用意しとくっていうのはものすごく大事です。じゃないと、やっぱその後に目的ね、自分自身としては目的が決まらないし、女性側としても何したいんだろう、この人ってやっぱなってしまうんで。ちゃんとうまく誘導してあげるっていう考え方がものすごく大事ですね。ちゃんとこう女性認識をしてもらって、会話をして、ちゃんとこう有利な状況っていうのを作って、まあ具体的にこう女性に、まあこうしようよと言って、会話したいと。いうことでね、まあ、話していく。まあ、あとはさっきからちょこちょこ出てますけど、例えばそのビビッときたとか。これね、建前でもいいから女性としては、まあ普通に言ってほしいんですよ。これね、まあいろんな女の子に声をかけまくって、ルーみたいな感じとかってのを出しちゃうと、普通はね、引くんですよね。これ普通に付き合ったりとかしてもそうなんですけど、浮気しててもしてないって言ってほしいんですよ。分かってても、女の子内心としてね。基本的には。なんで、だから基本的にはもう、建前でもいいから、まあ俺はお前にだけ声をかけてるっていうふうにね、言ってあげてほしいんですよね。それだけでもかなり反応違うし、ね、少なくてもタイプな女の子に僕らも声をかけてるはずだから、嘘じゃないですよね。っていうのがあるから、まあその辺をこう踏まえた上で、ちゃんとこう、そういう方向性で声をかけるっていうのが一般的にいいですね。ただただ勘違いでもしてほしくないのは、めっちゃ可愛いねとか、べた褒めするとか、もうめっちゃ美人だね、スタイルいいねとかっていうのは、ダメですね、もちろん。今回ではビビッときたとか、ちょっと間接的で軽い感じだから、なんか、こう、あんま女性としても抵抗感ないですけど、なんかそういう、なんかスタイルいいねとか、めっちゃ可愛いねとかって言われると、なんか、下心すごい前面出すぎてるか、あ、やりたいだけなのかなとか、なんかね、こう、まあなんだろう、キャバクラに行くおじさんみたいな感じやっぱなっちゃって、なんか嫌な感じやっぱするんで、まあこういうちょっと軽い感じだったりとか、あとはまあ褒めるときとかも、その女性の具体的にちゃんと女性を観察した上でちゃんと心の底から言うっていうのは大事。褒めるっていうのはものすごく大事なんで、褒められたいですよね、人って当たり前。ね、承認欲求が今ね、SNS とか流行って強くなるって言われているように、人って認められたい、褒められたい、私のこと見てほしいっていう心理がもうあるし、今ものすごく強いんですよ、昔よりもね。まあそう言われてるし、実際感覚としてはやっぱそうだと思うんですね。人と人とのどのつながり、家族とのつながりね、親友とかがいない、ね、友達とかいても表面的。でもみんな寂しいんですよ。仕事とかもどんどん個人主義とかで、ね、昔みたいにファミリー感とかも全然ない。まあ会社によると思うんですけど、もちろんね。とかで、なかなか関係が作りづらくなってる。浅くなってる。認められない。褒められない。そしてね、インスタとか、なんかいろいろフォロワーとか、人気な人とか、と見て、あ、いいなって思ったりとかする。認められたい、褒められたい、可愛いって思われたいんですよ。これも本能的にね。ね、女性であれば、ね、子供とかの時からすごくこう、おめかしとかして、なんか化粧に興味持ったりとか、服装可愛いもの着たいなって思ったりとかって、もうこれ本能なんですよ。可愛いと思われたい、褒められたいっていうのはね。それを、こう、女性側が抵抗なく褒めてあげる、認めてあげるっていうのはものすごく大事なポイントなんで、ここはね、ちょっと、まあ、抑えてというか、なんか、ね、いろいろ、まあ僕ももちろん、いろいろ見たりとかしてるんですけど、なんか褒めるのは良くないとかね。女性を認めるのはなんか良くないと。なんかステータスを高くするからとか。いろいろあると思うんですけど。もちろんそういうのはこう、自尊心の低いとかね、ちょっと質の悪い女性の場合だったらいいかもしれないですけど、普通にね、こう恋愛とかね、していきたいと思うんですよね。これ聞いてる人っていうのは。まあそれであれば、まあそれは良くない方向性ってことを理解してください。
なんかね、先輩とちょっと飲み行こうとしてたんだけど、なんかね、残業で1時間くらい遅れてて、何歳見える？ あ、めんどくさい、めんどくさいやつ。22。
え？
うん。いくつ？あ、ほぼ同い年やん。
なんかマジで、もう死ぬかと思った
んだけど。あ、なんかびっくりするもんね。怪しいもんな。もうこの辺怪しいやつ多いから、ボディガードしてあげる。ちょっとだけ。
これも全部もう彼、ほんとテンプレートですね。っていうのあと、まあこうやって、例えば女性側としても、まあほんと慣れてない女性で、ほんと慣れてないから声かけっていうのはね。例えば東京とかでも、まあよく渋谷とか新宿とか池袋とか遊びに行く子であれば声かけられ慣れてるっていう子もいるし、まあ慣れてない、ね、そういうとこにあんま行かないっていう子であれば、ね、慣れてないっていう子とかも全然いるんで、まあそういうものもね、まあ踏まえた上で、こう女性はビビってるというか、もう女性側も緊張してるしね、僕らもね緊張してると思うんですけど、女性側も緊張してるしびっくりしてるわけですよ。それをまあ大丈夫だよっていうふうな、ね、楽しく話そうよっていうようなニュアンスで声をかけて、まあちょっと軽く誘うってことはね、まあ興味あるから仲良くなりたいんだよっていう、まあ、ニュアンス、直接的よりはちょっとしたこういうニュアンスで声をかけていくっていうイメージですね、ナンパっていうのは。
ちょっとだけ仲良くなりましょうパーティーをしたいのさ、はあ、そうドトール行こう、ドトール、
ノルマ、
ノルマじゃないわ、
先輩とかけてる、
違う先輩仕事中、残業中、そうもうじゃ10分くらい、20分でつまらんかったらやっし
まあこういう風に、まあ女性側としてもちょっとのたのったみたいな、まあ軽い風になる感じですけど、まあ普通にこうやってやってれば、まあ風に乗ってくれる女性っていうのも全然いるし、もう少し断るケースが多いですね。いやみたいな、みたいな感じで。まあ今回の女性であれば、まあ話をするのが好きっていうのもあるし、なんか、確かガールズバーかなんかそういう系のなんか、まあバイトの面接を受けてきたらしいんですよ。初めてね。なんか人生で初めてそういう夜系の仕事っていうか飲み屋とか受けたことなかったみたいなんだけど、受けたと。で、なんかすぐ話したいみたいな。そういうのもあったみたいで、ちょっとこうノリが良かったみたいですね。後々話を聞くと。とかね、まあ、結局その声をかけるまで僕らっていうのは女性の状況が全くわかんないんですよ。全くね。もちろんそのね、ある程度のその見た目とか、まあこういう仕事してるのかなとか慣れたら、まあこういう性格なのかなとか、まあある程度わかりますよ。でもそれはあくまでもある推測だし、実際のこういう細かい状況まではわかんないんですよね。まあなんで、こうやって話してみて、あ、そうなんだとか。ね、そのどういうね、わかんないんで、そのね、どういうルックスであろうと、何で、年齢であろうとね。だこういうふうに、まあ、ノリがいいっていうケースもあるってことですね。で、今回はそういうケースだったってことですね。まあこれはちょっと少ないケースかな。まあ1割ないかな、ここまでは。本当であればもうちょっとこう、みたいな。いや、帰んないと、みたいな感じでね。まあ、ちょっと軽い女だと思われたくないっていう風なね。まあ、いいかなと思ってもそういう風になってくるんで。まあ、それちょっと、まあ、そういうトークは必要ってことですね。
賭けみたいな。乗ったって。
マルチ？
ん？
マルチ？
あ、違う。仕事の話1秒でもしたら、帰っていいから、お前つまんねえよって言って水かけて帰って。いや、俺もね、俺も衝動に枯れたから。
わかんないんだけど。
怖
いんだけど。
何帰りなの今？学校？学
校？
うん。仕事？
ん？もうその話誰かに聞いてほしいからする。
まあこういうことですね。まあその後の状況っていうことで、今はこういうことがあったから話をしたいなとか。まあこれちょっと前向きなというか、まあただ会話をしたいっていう話ですけど、例えばまあね、仕事しててね、疲れてみたいな。まあ多いですよね。朝から。まあ、まで働いて、ね、週末はなんかこうね、遊びにも行きたいな。でも今コロナ禍だから遊びにも行けないなと。なんか寂しいなとか、つまんねえなと。で、街にでも買い物行こうかなと。ブラッとしてこようかなと。ね、服を買っても別に見せる相手もいないけど、みたいな時に声をかけられると、また違いますよね。そのネガティブな感情ですね。そこからポジティブな方に持っていくっていう風になってくるし。まあ今回はちょっとまあ、面接終わりだったのかな、まあテンション上がっててみたいな感じですけど、まあちょっとそういう時に声をかけて、ね、女性側の話とか一生懸命聞いて、女性側に心を開いてもらって女性の心に入っていって、まあエッチしたりとか彼女になってもらったりとか、まあいろんな方に持っていくっていう、まあそれはあくまで出会いなんで、ここまではねっていう話なんで、まあこういう風にね、まあいろんな方法、いろんな女性とか、まあいろんなものがこういう形でやってってるってことで、全部これは同じやり方なんですよ。で、うまくいく答えが存在するってことで、まあ正直ちょっとトークとか下手だと思った人もいると思うんですよ。で、実際彼はまだ下手です。まあ、会話フレーズを暗記して話してるだけだからね。だから棒読み感っていうのもものすごくあるし、で、それもわかると思うんですよ。聞いていけばね。でもこういうふうに、もう、 今回話しましたよね。これは女の子によってもそんな変わんないんですよ。ほとんど同じなんですよね。8、9割。同じパターンを繰り返してるだけなんですよ。僕らは同じようなこと。例えばね、そのファッションのパターンとかもあるんで、うまくいくっていうのね。採用する、印象がいいものを採用して、声かけのメンタルも強化する。これも自己暗示の方法とかあるんで、だったりとか、まあこういう声かけの女性の選び方。まあある程度あるんで、まあ別にタイプだったらみんな声かけていけば全然いいんですけど、まあね、そのなんか、やれるやれないとかっていう意味じゃなくて、大体こう、特に初心者のおすすめするとか、まあ普通にいろいろあるんですよね。こういう女性の選び方っていうのはね。やっぱこう、無視されたくないし、冷たい反応されたくないじゃないですか。その中で、まあ普通に可愛くて性格もいいけど、まあどういう女性を選べばいいんだろうとかあるんで、まあそれの声の選び方だったりとか、あとこういう感じで、今回の必殺のトークフレーズの暗記ですよね。まああるんですね。パターン、僕自身が今までやってきたもの。で、もちろんそこからね、さらに新しいものを作っていけばいいと思うんですけど、まず作っていきたいんであれば。まあ、それがまずあるんで、最初にそれを覚えたらいいと思いますよね。そしてあとは無視されないナンパテクニックの実践だったりとか、LINE ゲットする交渉術、即日デートの交渉術とか、まあ、これぐらいかなと思うんですけど、まあ、こういう簡単なノウハウですね。今回話したようなポイントとかがあるんですよ。それを女性側は、今回ね、さっき話したように、ちょっとテンション上がっている時もあれば、テンション下がっているとか、まあ、いろんな心理状態あるわけですよ。これはまあ実際にやってみたらわかると思うんですけど、で僕らは同じことをやるんですよ。同じようにファッションして、同じように声をかけて、同じことを喋る。ですよね。少なくてもこのデートだったりとか連絡先を交換するときもね。それはもう、ただただそれやってきゃうまくいくんですよね。で、これ自身はもう僕自身からなんですけど、もう13年以上恋愛研究をしてきたことでもうパターンとかテンプレートですね。成功するテンプレート、成功のパターン確立されてるわけですよ。それも発見して、こうやってね、体系化して確立したわけですね。だからこれを真似していけば簡単にナンパ成功するんで。ね、声かけとか LINE の仕方、デート、ね、セックス誘導、彼女か惚れさせるとか、それぞれの段階でテンプレートが存在するんですよ。で、そのテンプレートを実践して結果を出してからオリジナルっていうのを目指してほしいと思うんですよね。まあ、ちょっとね、13年、ちょっとうざいなっていうふうに思うかもしれないですけど、例えばその、まあ、カメラオタクとか、電車オタク、アイドルオタクとか、ガンダムオタクとかいろいろいますよね。例えばその、アイドルオタクとかであれば、例えば欅坂とか乃木坂とかが好きであればね、例えばけど、その好きなアイドルグループ全員の生年月日とか出身地とか趣味とか経歴すべて知ってたりとか、ね、全く知らない人から見たら、なんかやべえなってぐらい、詳しいじゃないですか。ね、例えばガンダムオタクとかであれば、じゃあ初代、ね、ガンダムのビームサーベルの製造工程まで知ってたりとか、ね、例えばそのね、どれぐらいまで切れるのかとかね、なんか30センチの厚さのなんかそういう、ね、こういう金属をパーッと切れるとかさ、なんかそこまで知ってたりとかするんですよ。そういうオタクって言われる人たちはね、これはもう僕も一緒ってことです。結局みんながね、普通に朝から晩まで働いてる時にとかね、まあ、僕はもうそればっかりやってきたわけですよ。もう基本的にね、まあ、社会人、なってですけども、学生ね、学校出てからそういうことばっかりやってきたんですよ。恋愛オタク、モテるオタクとかナンパオタクみたいな。で、それを分かりやすく伝えてるっていうだけなんですよね。で、もちろんその例えばガンダムオタクとかアイドルオタクとかも10年やってますって言ったら知識量とかものすごい差じゃないですか。で、見た目とかもなんかもうそっち側に寄ってるしみたいな感じですよね。もう明らかにでしょみたいな、明らかに君オタクだよねみたいな。だからこういう感じなんですよ、僕もね。一緒ってこと。まあ、それがまたそういうガンダムとかそういうんじゃなくて、女性にモテるためとか、ナンパのオタクっていうことですね。なんで、それはまあ、ちゃんとうまく伝えてってるってことなんで、まあ、それぐらいその、まあ、オタクとオタクじゃない人の差っていうのは大きいと思うんで、それをね、埋めていくため、結果を出すためですね。まあ、そのためのね、具体的な方法は次回以降に話していきますんで、またね、こう、楽しみにしておいてもらえたらなと思います。